こんにちは、元気ですかというと猪木さんになりますから運がいいですかと、今日は今年後半のですね、7月から12月までの開運セミナー、とても重要な運にとっては重要な時を迎えております。それはもう来月7月22日に起こる皆既日食というそういう天体現象が人間の思考と人生に影響をどれほど与えているかということについてはほとんどは無知なんです。知らないんです。で、知らないところで人生が始まって終わってるんです。バックドロップで死んでしまうということも起こるわけですよ。最近こう三沢さんという初代じゃなく2代目タイガーマスクがね亡くなったんですけども、やっぱ当たりどころだったと思うんですね。もしちょっとずれてたら助かったかもしれないと、胃がん出たりすればですね、人生の最後はね、運だと私は確信持ってます。なぜかというとたくさんいろんな人を今までずっと意識的に見始めてきたのが高校1年の時からでした。1年生入った15、16の時に運不運というのをよくこう見るようになりましたね。そして今日至るまで、見ててもうほとんどこれは運じゃないかというような努力によって結果が出たり仕事ができるというのは単なるある程度の自己意識といいますか、自分の意識することによってそういうポジションなりそういう結果を出してるんですけども、潜在意識という領域に入ってくると運が必要になるんです。なぜかというと無意識層に入ってるわけ。潜在意識イコール無意識なんですよ。その無意識層の仕組みが良ければいい結果が出るし、悪ければ悪い結果が出てしまう。なぜかというと悪い方向に向かっていると意識がないんですよ。例えばかにこう蒼澄さんが、ね、会計やってみえて、その会社が悪い方向に向かっているかいい方向に向かっているかというのは分かるじゃないですか、この会計を見ていればね。でも経営者の方はあまり分かっていないわけですよ。で、手遅れになってしまうわけですけども、そしてなぜそうなるかというと無意識になってるわけ。帳簿に対して無意識なんですよ。意識的に例えば税理士さんとか公認会計士の人は見るじゃないですか。意識的に見るわけですよ。だからこれは問題だと分かるわけですよ。でも無意識層に入ってると全然見えてこないんですよ。車運転してて右に曲がる左に曲がるというのは無意識にやってるでしょ。意識的に左へ曲がったり右に曲がったりしてるわけじゃないんです。体で畳み込んで覚えてきたことは全て身についてるでしょ。それは無意識になったということなんですよ。で、それが誤ったこととかよろしくないことを叩き込まれていると無意識の間にそういう行動をしていくわけですよ。善なる行動をする場合があれば次第に悪い行動をする場合があるわけ。無意識なんですよ。やってる人は悪いことをしてると思ってないんですよ。会社に損害を与えているとも思ってないんですよ。極端な話がこう怒っていても怒っていると思ってないんですよ。あなた怒ってますよと、いや私は怒ってないと言って怒ってますよというのに分かってないんです。これ全部無意識なんですよ。人生というのはこうなってくるんですよ。つまりそこで、でそれがいい方向に行くか悪い方向に行くかは運なんですよ。意識にはね、後で説明しますけども、五感意識といって五感というね、眼に鼻舌身という感じること触れることとか見ることとかね、これ五感の意識があるわけ最初ね。それから次にそれらを認識するという、痛いとか寒いとか嬉しい楽しいっていうのは五感から来るも認識する第6番目の意識があるの。そして第7番目の意識というのが自我意識といって、それらについてああでもないこうでもないと言って考えるのが第7番目の意識なんですよ。あ、これは頑張らないといけないなと、これは自我意識なんですよ。そして第8番目から潜在意識の世界に入って無意識の世界なんです。ここから運が関与するんです。第7番目までは自分の努力とか、ね、意識の自意識の領域ですからなんとかなるんですよ。そこで結果が出せるんですよ、自分の努力までの。でも望んでいるのはそこから先なんですよ。そこから先を望むならば潜在意識の中にうまくいくことがないと結果的には成果が出てこないんですよ。 その子に運が働く。もっと分かりやすく言いますとね、少し前にフランスの飛行機が墜落してバラバラになって痛みも分かんないと、無意識に乗ったんですよ。墜落するという意識があったら、ね、自己意識認識があったら乗らないでしょう。横断歩道にこう立ってて、交差点で車がぶつかって飛んできて、横断歩道で待ってる人が死んだわけです。少し前に立ち位置の問題ですよ。もう数メートル横なら死ななかったかもしれないの。信号を無視して渡ってたら助かってるんですよ。信号を守って立ってたら死んだわけですよ。真面目な人が亡くなったというね。それらは運なんですよ。潜在意識が働き出せば出すほど運が人生を関与し始めます。例えば潜在意識を一番よく表現している人たちというのは、例えばビジネス界のトップの人たちとか、スポーツマンのアスリートの人とか、もう潜在意識がボーンと出てるわけですよ。いわゆる隠れた能力が表に出てるわけですよ。早く走ったり勝負をしたり、そういった人は運をリアリティに感じてるんですよ。ただ単に、自分の意識、自我意識の中だけで努力だけで行っている人、言われたことだけをやっている人、分かりやすく言えばね、それ以上のことを全然やらないで言われたことだけをやってる人、ここは運は関係がないの。積極的に自分の人生を何とかしようとし始めたら運が必要になってくるの。運を良くする一番簡単な方法があります。それは笑うことです。笑ってりゃ運が良くなるの。人の顔を見てただ笑うと怒られますけどね人の顔を見ては笑わないように、面白い顔ですねとか言ってですね君もろなんかそうですけど、人の顔を見て笑えるという。でも親に言われたそうですよ、決して人に笑われるような人生を生きてはいけないと成功とは簡単に言うと幸せになること。成功とは幸せになることなんですよ。で、何にも能力も 才能もなくたって幸せになれるんですよ。なぜかというと、誰かを愛したらそれだけで幸せになれる。その人いないというのは最悪ですね。誰かを愛したらそれだけで幸せになれる。でもいないと。犬でも愛しとけと。で、私がこう喋ってることをパッと素直に簡単に理解していく人が運が良くなる人なの。例えば決断とはと聞かれたら退路を断つことと答える。決断とは退路を断つことだと。退路があったら決断してないわけですよ。逃げ道いっぱい持ってたら。そして愛とはと聞かれたら決して後悔しないことだと後悔してたらそれは愛じゃないだろうと毎日後悔の連続ですと、それは早く分かりなさいと。こういう言葉をねパッと覚えておこうですね。そして人生の質というのはですね、もし自分の人生の質を高めたければ自問自答することです。いい質問を自分にすることです。そうすると質が高くなるんです。そして良質の趣味とか娯楽を持つことです。良質な趣味とか娯楽、例えばクラシックコンサート行くのが好きだとか、あるいは箏を習っていますとかね、またこう踊りとかね、クラブ行って毎日踊ってますと、あんまり良質と言えないわけです。それはね、良質なこう趣味が人生を良くしていくんですよ。そして、会社でも仕事でも何でも良い質問をすると人生の質が良くなるの。クラブとか行ってると話すと質問出てこないんです全然。そして、覚えていく、こう運が良くなることにおいて覚えておくことは、お金持ちになりたいと望むことは人生をもっと豊かにしたいんだと、もっと人の役に立ちたいんだと、そしてもっといい人生を生きたいんだと、 というところにあるということをきちっと理解する子です。単なる金集めをしたいと思ってないでしょうと。でもお金持ちになりたいというその背景には、ね、人生をもっと豊かに、充実した生き方をしたいというのがあるんですよ、ここにいる全員に。だからそのお金は煩悩とかお金は悪いものだとか決して思わないことが絶対条件です。運を良くするための絶対条件。むしろ貧しい人の方が人格破壊が多い、豊かな人の方がまともな人が多い、ゆとりがあるからです。ちゃんと答えられるように覚えてください、ね、成功とは幸せになることだと。そして、笑うことが運を最も良くするんだと。家に笑い袋持ってますか？笑い袋いるんです。はい、それでは始めましょう。命運良化のために重要な年なんですね、今年というのは。なぜならばこう皆既日食という、特に日本で、その見られる範囲に入っているということが、日本の国民が、命運を良化をしなさいという天の啓示なんです。どこの位置から見えるかというのは、その見える位置の国民にスポットを当てているということです。エネルギーが日本から皆既日食が見えるというのはですね、まあ、ここにいる人たちにとっては最後、高森じゃないんですけど最後になるでしょうと。そういう時にこう意識を持ってですね、命というのは宿命で、持って生まれたもの、この持って生まれたものをですね治療しないと、いくら開運法をやってもいくら努力をしてもいい結果、望むようなものはおそらく出ない。なぜかというと、もうすでにシナリオを書かれてるんですよ。人生は舞台と一緒で、もう生まれた時にシナリオが書かれてるの。 DNA の中に先祖が入ってるんですよ。例えば代々離婚が多いとか、代々、40代で男の子が死ぬとか、代々養子が多いとか、そう遺伝子があるんですよ。遺伝子というのは先祖の家系が書かれてるの。同じような病気をするとかね、もうすでにそういうシナリオや情報が入ってるわけ。先祖の記憶はいつも私が言いますように DNA に書かれてるんだと。そして、前世の記憶は RNA に書かれてるんだと。そしてそれらを証明する科学はこれからやってくると思います。運を科学するという、年を取れば取るほど自分の親に顔が似てくるんですよ。私もだんだん余計似てきましたね。ますます似てきますね、年齢がいけばいくほど。それがやっぱり一つの遺伝といいますか、シナリオなんですよ。例えば長生きする家系もあれば、早死にする家系もありますよ。この命という、これを良くしないとダメですよと。なぜならば解放が通用しなくなる、こっから良くしないと。遺伝子にないことは起こらない。例えばコンピューターに入力してないことが出てきますかと。出てきたらお化けですよ。なんか入力してないことがいっぱい出てきたら何だとなるわけですよ。だから入ってないことは出てこないんですよ。筋書きが書かれていると、これがプログラムなんですよ。で、刻まれた筋書きを書き換えるということに私は一番関心があったわけです。どうやったら変えられるんだと。で、60歳で死ぬというシナリオが書かれてて、ね、60歳になってしまったと。実際にそれあったんです。私が20代の頃にある人に60歳で亡くなりますよと。で、その人は私が言った時にはまだ32、3だったの。やがてその人が60になったわけですよ。それでその時にいた人に昔、そう言われたと、本当に怒るのかなというふうに言ったわけですよ。そしてその60歳の年にその人は亡くなったんですよ。言ったことすら私はもう忘れてたんですよ。何十年も前でしたからね。でもそれは怒ってしまった。それを変える ことが、まあ、できなかった筋書きが書かれているのはですね、まあ、医学的に言うと遺伝子操作をすることなんですけどね。もしこれができれば必ず変わるんですよ、未来というのは。情報を書き換えることですよ。だから一番私が重要に捉えたところは、どうしたらこういう刻まれた筋書きを変えることができるのか。私の友人が結婚するときにですね、私は結婚式に出てくれと言われたんですけども、出ないと言ったんですよ。で、なんで出てくれないんだと言ったの。3年後に離婚すること分かってて、なんで おめでとうなんて言えるんだと。結婚をやめようと。そしてその人の両親も私の言うことを信じて、両親も結婚式出なかったの。普通出ますよね。でも私の言うことの方が絶対当たると両親思ってて、それでその両親も息子の結婚式、それも長男なんですよ、その人は長男の結婚式も2人とも出なかった。で、結果的に3年後にやはり離婚しました。だから、こう当てることというのはね、とても気分の悪いことなんですよ。外れることの方が気分がいいんですよ。望んでないことを外さないといけないわけですよ。そのためにどうしたらいいかということで、こう死に物狂いになって修行に入っていった理由はここにあったわけですよ。変えられなければ当てることの方が簡単なんです、はっきり言って、変えることの方が難しいわけですよ。遺伝子操作をするようなもんなんですよ。人生が決まっていて、決まっている生き方をするならばつまらないよと。自分で自由選択があるからこそ人生なんでしょうと。これからの時代の特徴というのがあります。それは貧乏な人はどんどん貧乏になるという特徴です。ここに書いてますからね。生活のことしか考えない人、つまり食べるために働く人はどんどん貧乏になりますから、食べるためには働かないということです。2番、個人の技術や能力のみが評価される社会がやってきてるんですよ。自分の技術とか能力を高めない人は転落するんですよ。昔はよらば大樹の影と言った、今はよらば切り捨てられるという、こういう時代なんですよ。だから大きい会社入社したから安心と思って大企業とかみんな入るでしょ。で、 GM もうなくなりますと。クライスラーないです、で、もうなくなりますよと。リーマンも終わりですよとかね。よらば大樹の影、よらば切り捨てられる、こういう時代に入ってきてるんですよ。だから大企業だからといって安心していられる時代はもうないんだということですよ。だから一人一人が自分の技術とか能力が評価される時代ですから、他へ移っててもまた仕事ができるんですね。だから自分に投資をしておかなければいい未来はやってこない、そんな時代なんですよ。そしてお金の使い方がとても重要なんですよ。無駄なものにお金を使っている人は貧乏になる。お金の使い方、人生の早いうちに騙されて損をすることが大事。もういっぱい損してきたでしょ。これから騙されるともう致命傷になりますからね。20代はいいですけど、中高年の人はダメですね。だから早いうちに騙されれば損してね、またやり直しもできるんですよ。50代60代で騙されて立ち直れません。70代に騙されたらもう棺桶に入るしかありません。そんなもんなんですよ。だから40代の人は50代の生き方を見てりゃいいんですよ。どんな生き方をしてるのか。で、50代の人は60代の生き方を見てりゃいいんですよ。70代の人は80代を見てりゃいいんですよ。80代になったら見てるもんがなくなってくるんですよ。だお金の使い方の勉強がいるんですよ。4番目、体験型学習にお金を使う人が増えてきますから、セミナーとか何でもやるときになるべく体験させるということがいるわけですよ。体験型学習へ向かってくるわけ。単に知識の詰め込みだけの20世紀型のセミナーはもう流行らないの。なんかこの体で叩き込まれたり、体で感じ取れるような体全体で受けるセミナー、そういったものにお金を使う人が増えてるんですよ。1日、送料とかね、そういうようななんか体験に求める人が増えてきてるんですね。1日山伏とかね。 まあ、8月に滝行の合宿とかやりますけども、一度こう滝に打たれたことない人なんか体験してみるといいです。これはまあ山伏修行ですけども、3日やりますから、3日山伏、正月は鰹節ですよね。5番目、イメージが壊れるから冗談言わないでくださいって、よくうちに帰るとうちの奥さんに言われてるんですよね。先生冗談言わないでくださいよと。5番目、お金を生み出す力を持つ人が成功できるんですよ。お金を持っている人が成功できるんじゃないんですよ。お金を生み出す力、資金さえあれば成功できると思っている人は失敗する人ですよ。お金を生み出す力がある人。6番、社会や人が本当に必要とする仕事だけが公共となるわけです。だから儲かるからやるというのはやめた方がいいんですよ。つまり社会に役に立つからやるというのは持続するんですよ。儲かるからやるというのは持続性がないんですよ。社会や人の役に立つというところだと継続できるんですね。屏風とお店は広げれば倒れるんですよ。だあんまり広げないことですね。屏風バタッと倒れますからね。7番目、知識や問題解決能力を売るビジネスが成長します。だ問題解決能力を売る、こういうビジネスが成長します。一番いいのは仕入れがないことです。在庫がないことです。川崎さんの仕事もあんまり在庫ないですよね。この指があればできますよね。指がなくなるとやりにくいですよね。視察整体でとってもうまいです。私もやってもらったことあるんですけども、そのまんま成仏しそうですね。そのまま天国行きそうなくらい上手ですね。顧客の抱えている問題に耳を傾けていれば、そこにビジネスチャンスがあるんですよ。だからお客さんの問題をいつも聞いてる人が仕事をいっぱい取る人なんですよ。経済動向というのはですね、これからは20世紀は企業中心だったんですよ。これからは顧客中心なんですよ。で顧客中心でも女性中心なんですよ。でその次にやってくるのは子ども中心へ来るんですよ。だから女性と子どものマーケット、その人たちが支持しないと伸びないんです。例えば昨日も覆面レスラーと一緒に食事をしてたんですけども、昔初代タイガーマスクが出た頃はプロレス会場に子供がものすごく来てるわけですよ。3日前、プロレスに後楽園ホール、行ってたんですけども、オタクみたいな人とかね、怖そうな人とかね、こんなのがいっぱい来てるわけですよ。子供はほんの少しなんですよ。つまり子供の来るお客様が減ってることがプロレスがテレビでやってないことなんですよ。深夜番組になっちゃってるわけですよ。で初代タイガーマスクが出てくる頃というのはいつも8時から見てた覚えがあるでしょ。タイガーマスクが出てくる、もう子供たちがいっぱい来てるわけ会場に。だから女性と子供に的を絞ったビジネスをこれから顧客中心でやると伸びますよということなんですよ。そういうふうに向かってるんです。新資本主義は顧客中心、資本主義は企業中心なんですよ。企業が価格を決めたんですよ。今はお客さんが決めるんですよ。2番目、通常の営利企業、例えば株式会社と NPO 法人が一つになる。だから株式会社 NPO っていうのは単字、そういうふうに企業が向かっていくんですよ。だから営利型だけの会社のイメージはダメになります。社会を良くしていくイメージの企業でないと伸びないから、株式会社 NPO みたいな雰囲気ですよ。そういう社会貢献企業、ソーシャルエンタープライズというですね、そういうふうに企業が向かっていくんですよ。でこれをいち早くどんどん出していくことが伸びていく企業になるんですよ。だから営利を追求をするんだけども、表側のイメージは非営利を追求しているような会社に見えることなんですよ。そしてそこで営利を追求していくんですよ。そういう企業スタイルへと 変わります。これが幸福を探求する経済の中核になるわけです。それまでは富を追求する経済だったんです。富を追求する経済から幸福を探求する経済へと、ハイブリッド車とかね、環境ビジネスとかは幸福を探求する経済へ向かってるわけですよ。顧客中心の生活支援サービス、新たなビジネスモデルがどんどん活発になるんですよ。生活支援サービス、例えばホテルに行くとコンシェルジェの人が出てきて、わからないと全部案内してくれるでしょう。こういうふうに一人一人のね、対しての生活支援サービス支援をしていくようなビジネスを作っていくんです。例えばこう着物なんかですとね、その人の家に行って全部こうお迎えに行って、お店まで連れてくるとかね、来てもらうんじゃないんです、お迎えに行くんです。いわゆるコンシェルジュサービスはそういうもんなんです。パチンコでもパチンコは行くんじゃないんです、自分で。パチンコ屋さんが車を玄関まで持ってきて乗せてってくれるんですよ。そして帰りたい時に家まで乗せてってくれる。こういうようなパチンコ、いわゆる生活支援サービスが伸びるんですよ。でいつも来る人、カジノなんかそうですよ。ちゃんと飛行機代も宿泊代も全部ただ、いつも行ってる人はですね、そういうふうにサービスしてくれるんですね。それはコンシェルジュサービスなの。あらゆるものがこういうふうに向かう、コンシェルジュサービスになる。不動産のコンシェルジュサービスから、着物のコンシェルジュからですね、健康食品のコンシェルジュサービスですよ。その人にだけのサービスをするんです。だからその人の家まで行ってあげたりね、お迎えに行って全部やるんですよ。こういう支援までやっていくと、もう特徴ができるんですね。こういうビジネスモデルが活発になっていきます。例えば整体でも来てもらうんじゃないんです、お迎えに行くんです、運転手がいて、そして連れてくんです。さ、何百キロ離れてれば無理ですけども、近くならちゃんと迎えに行ってあげるわけですよ。病院も全部そうなりますよ。ただ救急車で迎えに行くとうるさいですし、霊柩車で行くと縁起が悪いですし、ちゃんとそういうコンシェルジュサービスをする。美容院もそうなりますからね。いつも来るお客様はこちらから迎えに行ってあげる。誰か迎えに行ってくると、もうずっと自分のところだけしか来ないでしょ。とちゃんと固定費、それに見合う金額をもらえばいい の、 サービスにお金払うんですよ。いいサービス受けたいんですよ。ホテルオークラ行ってもリッツカールトン行ってもサービスを受けたいわけです。そこでカチカチの安いね、部屋ないですかってないんですよ。ちゃんといいサービスを受けて、そういう人が来るようになるわけ。いい気分に浸りたいわけですよ。これを徹底的にこう不動産のコンシェルジュからで着物のコンシェルジュからやるんですよ。そうすると固定費はきちっと来るし、そしてちゃんと継続して買ってくれるようになるわけですよ。四季折々物が流通するようになりますね。これが、こういうビジネスモデルが活発になっていくんです。4番目、価格競争から付加価値競争へ向かう。それ自体がもう付加価値にはつくんですけども、マンツーマンで親切に対応するサービス、それから専門知識を与えるナレッジサービス、これが欲しいわけですよ、みんな。だからインターネットで探すでしょ、専門知識の持ってる会社とか探すわけですよ。だからインターネットのホームページがなきゃ当然全くダメですけども、そこで、専門的な知識とかチームを持ってる必要があります。5番目、知識の時代が終わって、知識はコンピューターにはかなわないの。人間がコンピューターに勝てるのは経験や体験、そして高いレベルの技術、コンピューターではできない技術とノウハウ、この部分が人間がやるところなの。そしてこれは年金が入った人ほどたくさんの経験や体験を持ってるの。だから長生きしている人が非常に役に立つの。で、年を積み重ねることがめちゃくちゃ役に立つわけですよ。この部分がですね、ただ単に老けたんではダメです単に老けただけではですね、それこそ芋ですからね。6番目、ハイテクからハイタッチ、いわゆるこう コンピューターのハイテク中心からですね、優しさとか感動とか感性を求める社会へと移ってきてるんですよ。だからコンピューターのソフトやってる人とか、いつもやっぱ画面ばっかり見てる人たちっていうのはですね、やっぱ森の中に入ったりね、滝のいいところはね、アースするんですよ。溜まっている悪いプラスの電気がね、滝に打たれてると全部流れてアースされるんです。だから滝に打たれて出てくるととっても気持ちいいというのは当然なんですよ。溜まってる余剰電流が流れるんで、水の中から。だからぜひ体験してみてください。めっちゃくちゃ気持ちがいいです。